皆さんおはようございます。2月に入りまして、まだ寒い日が続いていますが、暦の上では今週の4日が立春となっています。春の訪れが待ち遠しいですね。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちを御言葉によって養い、成長させてくださることを信じて感謝いたします。この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心を取り扱ってくださり、あなたの御思いをしっかりと受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。このひとときを御手にお委ねして、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。これまでマルコの福音書を連続して学んできまして、いよいよ終盤のイエスの十字架の出来事に近づいてきました。先週はあの最後の晩餐としても知られているイエスが弟子たちと一緒に杉越の食事をした場面に目を留めました。その食卓でイエスは弟子の一人のユダが裏切ることを予告し、これは私の体です、これは私の契約の血ですと言って、パンとブドウ酒を彼らにお与えになりました。それはイエスがこれから彼らの弱さ、罪を一切引き受けて贖いの代価として十字架でご自身を捧げることを意味していました。弟子たちにはその意味が全くわかりませんでしたが、この時食べて飲んだ体験によって後になって思い出した時に、イエス様はこの私の弱さのために十字架で身を裂かれ血を流されたということをしっかりと心に刻むことができたのではないでしょうか。今日の箇所には弟子のペテロが自分の弱さを思い知らされた出来事が記されています。ペテロが三度イエスを知らないと否んでしまう場面ですね。今日はこのペテロの姿に目を留めたいと思います。さて、イエスが弟子たちと杉越の食事をとった後、イエスの一行はエルサレムの東側にあるオリーブ山へ出かけました。オリーブ山のふもとにあるゲッセマネの園に向かわれたわけですね。その途中、イエスは弟子たちに驚くようなことを告げました。27節をお読みします。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。なんと弟子たちが皆つまずくと言うんです。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると言われた言葉は、聖書の言葉でゼカリヤ書13章7節に予言されていた言葉でした。羊という家畜は羊飼いがいなければ生きていけないと言われています。羊飼いに草のある場所や水場に連れて行ってもらい、また夜の間は野獣や強盗から守ってもらう必要がありました。その羊のようにイエスが撃たれてしまうことによって、イエスの弟子たちは散らされてしまうと言われたんですね。ここにあるつまずくと訳されている言葉は、もともと動物を捕獲する罠のことを意味しています。そこから人を誤らせ滅びに導くもの、つまり人をつまずかせるものという意味で使われるようになりました。英語のスキャンダルの語源となった言葉です。言い換えれば、つまずくとは離れるとか見捨てるとか道を外れる、そんな意味合いのある言葉です。ですので、ここで弟子たちがつまずくと言われたことには、彼らが皆イエスを見捨ててイエスから離れていってしまうこと、 イエスに従えなくなってしまうことを意味していました。弟子たちにしてみれば、とても信じられないようなことをイエスから告げられたわけですね。それを聞いて、ペテロはこう言いました。29節にあります。たとえ皆がつまずいても、私はつまずきません。彼はよほど自信があったようです。たとえ他の者たちがつまずいたとしても、私は大丈夫です。絶対にあなたを見捨てるようなことはいたしませんと断言しました。イエスにそのように誓ったということですね。それに対してイエスはこう言われました。30節。誠にあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。鶏は夜明け前に鳴くことが知られています。時を知らせる生き物ですね。つまり、今夜のうち、朝が来る前に、あなたは三度も私を知らないというのだと告げられたということです。それは衝撃的な内容でした。それでもペテロは、それを認めようとはせずに、こう答えています。31節をお読みします。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。力を込めて言い張ったとあります。どんなことが起ころうとも、あなたを知らないとは決して言いませんと誓いました。実に頼もしい自信に満ちた言葉ですね。ペテロはなぜこれほど自信満々に宣言することができたのでしょうか。それはおそらくイエスがこれまで数々の奇跡を行い、人々に慕われ宗教指導者たちを黙らせるような素晴らしい教えをしてきたのを間近で見ていたからだと思います。このお方はこれからもずっと力のあるお方で、やがてこの国を治める王となるお方に違いないと信じていたからではないでしょうか。そうした大前提があって、イエスについていけば絶対に大丈夫と思い込んでいたと思います。イエスの身にどんなことが起ころうとも、自分はこのお方についていくと心の底から考えていたわけではなかったようです。あくまでも、今の頼もしく見えるイエスにより頼んでいたということです。ところが、その大前提がもろくも崩れ去ることになってしまいます。その時彼はどうしたでしょうか。この後、イエスはエルサレムの宗教指導者たちの手によって捕らえられ、大祭司の家に連れて行かれて裁判を受けることになります。そのことは次週以降じっくりと見ていきたいと思いますが、今日は66節から72節のところにも目を留めたいと思います。イエスがあっけなく捕らえられたとき、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまいます。怖くなって逃げ出したわけですね。私はつまずきませんと、あれほど力を込めて誓っていたペテロもそうでした。しかしペテロはイエスのことが気になったようで、遠くからイエスの後をついていきました。そしてユダヤ人たちの手による裁判が行われていた大祭司の家の中庭に入って火に当たっていました。すると大祭司の召使いの女性がペテロを見つけて、あなたもイエスと一緒にいましたねと声をかけました。そう問われて彼はとっさにこう言っています。68節にあります。何を言っているのかわからない。理解できない。さあ何のことでしょう。私はあの人を知らないし関係ありません。ということですね。つい先ほどイエスに、たとえ ご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しませんと断言したばかりなのに、あっさりとその言葉を翻してしまいました。その時、鶏が鳴きました。一回目ですね。一方、この女性はその答えに納得できなかったようで、そばにいた人たちに呼びかけるように、この人はあの人たちの仲間ですと言い始めました。すると、ペテロはまたも、いや違う、私は知らないと否定しますが、それを聞いた人たちが彼を見て、確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガリラヤ人だからと言いました。彼の言葉からガリラヤ人だと分かったようです。それに対してペテロはこう答えています。71節お読みします。するとペテロは、嘘なら呪われても良いと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。嘘ならば呪われても良いと誓い始めとあります。自分が言っていることが嘘だとしたら、神に呪われてもいいと誓ったと言うんです。神に誓ってイエスを知らないと言っているんですということですね。ここでも誓っています。しかしその誓いは、イエスに対する誓いとは正反対の誓いでした。こうしてペテロはイエスに予告された通り、三度イエスを知らないと言ってしまいました。その時、鶏がもう一度鳴きました。二度目ですね。まさにイエスが言われた通りとなりました。ペテロはそのことを思い出して、泣き崩れたと72節にあります。彼はこの時、自分の不甲斐なさ、弱さを嫌というほど思い知らされたのではないでしょうか。あれほど私はつまずきません。あなたを知らないとは決して申しませんと誓っていたにもかかわらず、イエスを見捨て、あの人を知らない関係ないと三度も否認してしまったわけですね。彼の自信は一瞬にして吹き飛びました。それは自分も同じ目に遭うのではないかという恐怖心と自己保身の思いからでした。自分の誓いがいかに当てにならないものであるか痛感したと思います。自分はいかに弱いものであるか身に染みて分かったはずです。でも、この辛い経験もペテロにとって必要なことであったと思います。彼は思い知ることがなければ、いつまでも自分の弱さを認めることはできなかったでしょう。思い知らされたことで彼の傲慢が打ち砕かれて、神の前に自分自身を明け渡して、本当の意味でへり下るものとされていったのではないでしょうか。その意味で貴重な体験となったと思います。これは彼のためにイエスが与えてくださったことなのかもしれません。このペテロの姿は決して人事ではないように思います。私たちにも彼のような弱さがあるのではないでしょうか。人は口先ではいくらでも立派なことは言えます。しかし、言ったことを実際に行動で示すということはなかなか難しいことのように思います。いざ自分にとって都合が悪いとなれば、言い訳をし身を引いてしまうとか、無責任な行動をとってしまうということもあるかもしれませんね。どうしても自己保身の思いが働いてしまうものです。今回改めてこのペテロの姿を見ていまして、誓ってはいけませんとイエスが教えられた言葉を思い起こしました。マタイの福音書5章の33節と34節をお読みします。また、昔の人々に対して、偽って誓ってはならない。あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。 決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。ユダヤの律法では、偽って誓ってはならない。誓ったことは主に果たせと教えられていました。大事なことですね。しかしイエスは、これに対して、決して誓ってはいけませんと言われました。このことには、こんな背景があります。当時、ユダヤ人は、神に対して誓ったことは必ず果たさなければならないと考えました。しかし、そうすると、言い訳ができなくなります。誓ったけれども、どうしてもそれを果たせなくなることもあるわけですね。その逃れ道として、律法学者たちは、神という言葉ではなくて、天にかけてとか、地にかけてとか、エルサレムの神殿にかけてと誓えば、たとえ果たせなくなったとしても OK ということを考えたようです。それでユダヤ人たちは、天にかけて誓えますとか言うようになったようです。イエスはそのところをつきました。それは詭弁に過ぎないということですね。そして、決して誓ってはいけませんと言われました。これは、最初からその約束を果たすつもりもないのに、自分の利益のために軽率な誓いを立てるようなことをしてはならないということを意味しています。それほど私たちは弱いもので、自分が誓ったことを実行できないものであることを示しています。イエス様は、私たちの弱さをよくご存知です。そうすると、私たちはどんなことについても誓ってはいけないのでしょうか。例えば、結婚式の時の誓いがあります。あなたはあなたの妻、夫を辞める時も、健やかなる時も、止める時も、貧しき時も、愛し、敬い、慈しむことを誓いますかと誓いますね。そのように誓うことをしてはいけないのでしょうか。もしそうだとしたら、夫婦関係は契約になってしまいますね。もちろん、誓うべきことです。イエスもそれを望んでおられるはずです。ここでイエスが言われたことは、初めから守るつもりもないのに誓ってはならないということです。軽率な誓いを戒められました。マタイの福音書5章37節でイエスはこうも言っておられます。あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。これは、自分の立場をはっきりさせるということを言っていると思います。後で自分の都合の良いように、いくらでも言い訳できるように曖昧にしないということです。日本人は曖昧さを好むところがあると思いますので、ちょっと難しいことかもしれませんね。このところから、私たちは自分の言った言葉に責任を持つということを教えられるように思います。自分が言ったこと、誓ったことに誠実に向き合うことです。そして、その約束を果たすために、できる限りの努力をすべきではないでしょうか。さて、では、そんな弱さのあったペテロを、イエスはどのように取り扱われたでしょうか。最後に、イエス様の姿に目を留めたいと思います。ルカの福音書22章の32節をお読みします。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これはイエスが最後の晩餐の席でペテロに対して語った言葉として記されています。ルカの方ではこの晩餐の席でイエスが三度イエスを否認することが予告されています。その時にイエスが言われた言葉です。なんとイエスは、ペテロがつまずくことを知っておられて、彼のために祈っておられました。 あなたの信仰がなくならないように祈りました。これは彼の信仰がなくならないように、つまりイエスから離れることのないようにということですね。そのことを父なる神に取りなして、それが聞き届けられたということです。だから大丈夫と言っておられます。イエスはペテロがつまずく前から祈っておられました。なんという憐れみでしょうか。私たちも失敗するものです。ペテロ以上に過ちを犯してしまうものですね。そんな私たちのためにもイエス様は取りなしてくださっているのではないでしょうか。なんと心強いことだろうかと思います。また、このところには回復も約束されています。あなたは立ち直ったらとあります。これはつまずいても必ず立ち直るという約束の言葉です。失敗しても終わりではありません。イエス様は私たちに回復をも約束してくださっています。そのようにイエスはペテロに対して真実を尽くされました。ペテロはイエスへの誓いを果たすことができませんでしたが、イエスは彼に対して真実に仕えてくださったんですね。イエス様は私たちに対しても真実を示してくださいました。真実ということは、約束を守るとか誠実であるということを意味しています。私たちは約束を完全には守れないものです。弱いもの、不誠実なものです。それでも父なる神様はそんな弱い私たちに神の御子イエス様によって救いをもたらすという約束を成し遂げてくださいました。そしてイエス様は私たちを罪から救うために十字架でご自身を捧げられました。ここに私たちに対する神様の大きな愛が表されています。この恵みを覚えて、私たちに真実に仕えてくださったイエス様に信頼し、従い続けて参りましょう。それでは、お祈りをいたします。誠にあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。お恵み深い、愛する天の父なる神様、あなたの語りかけをありがとうございます。私は決してつまずきませんと自信満々で誓ったペテロは、その数時間後にはあの人を知らないと三度否んでしまいました。私たちもそのペテロのように、それ以上に弱いものです。どうか私たちが自分の弱さに気づけるように、そして自分の弱さを認めてあなたの前に常にへり下ることができるように助けてください。私たちは誓いを完全には果たすことができないものですが、あなたは私たちに真実を尽くしてくださいました。あなたが弱い私たちのために一人子イエス様を使わせてくださったこと、そしてイエス様が私たちの罪を負って十字架でご自身を捧げてくださったことを信じて心から感謝いたします。あなたから受けたこの大きなご愛と恵みを決して忘れることなく、私たちの救い主となられたイエス様に従い続けることができるように、そして私たちがつまずくことのないように、いかなる誘惑からも私たちをお守りください。どうぞ今週もお一人お一人の日々の歩みを十字架の愛と恵みによって守り、支え、導いてくださいますようにお願いいたします。心からの感謝をもって、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。